癒されると題して土橋牧師より説教をいただきます。
皆さんおはようございます。今朝はこの山梨文庫の講談交換ということで、この愛宕町教会に伺わさせていただきました。私はこの説教団に立つのが初めてでございますので、この最初に少し自己紹介などもした方が良いかななどとも思いまして、少し時間いただこうかと思っております。私が今牧会しております石川教会は私の母教会であります。私が中学生の時に洗礼を受けまして、そしてその後、その後って言いましたけど、高校時代まで過ごしていたわけであります。その後は大学に入りまして、東京に行ってしまった後、ふらふらとずっと歩き回りまして、50年経って戻ってきたというような、そんな感覚であります。本当に何て言いましょうか、50年経つといろいろなところが違っておりまして、あ、ここも変わってる、ここも変わってるというふうに感じさせられたところがあります。私は高校は甲府商業でありまして、これは甲府商業に入りましたのはですね、中学生の時に四種文録の牛ちゃんというのはこの主人公の大判という小説があるんですけども、四種文録が書いた株屋さんを、相場師をですね、描いたものなんですけど、それに憧れまして、それで甲府商業に入ったんですいいなと思ったんですね。そして甲府商業で学んでたんですけども、高校時代にいろいろ考えたことがありまして、牧師になるか社会福祉の仕事をするかというようなことも迷ったりもいたしまして、結果的には明治学院で社会福祉を学ぶ形を取りました。で、卒業後はキリスト教の法人に入りまして、で、この28歳の時だったかな、江東区にあります保育園の園長を始めまして、それから32歳ぐらいで御殿場の園長を行いまして、その後法人の本部におりましてですね、3億円の募金活動といいましょうか、そんなふうなことをいたしました。それこそその時にはですね、皆さんご存知かどうか分かりませんけども、なんて言いましょうか、経産連から寄付金の一覧表をもらいましてですね、それを持って各会社の総務部とか秘書課とかに行くんですね。そこではいろんな方々と一緒に並んで順番を待って説明するなんてことをしたこともありますけども、そんなふうなことをしたりとかですね、そんなことをやった上で、そしてまたこの保育園の園長に、あきる野市の保育園の園長に戻りまして、そのあきる野市の保育園の園長をやっておりますときに、改めてまた聖書の学びをしたいと思いまして、日本聖書神学校に42歳で入りました。そして46歳で卒業すると同時に、この社会福祉法人も辞めまして、保育園年長も辞めまして、祖師ヶ谷伝道所で1年、それから日立教会で7年ですね、それから反応教会、埼玉の反応教会ですけども、ここに14年間おりまして、その後石川教会に来たわけですけども、反応教会に、反応教会だけじゃなくて、あきる野市の保育年中やっていた時から、特別養護老人ホームに関わりを持っておりまして、そのところで理事長の代行をしたりとか、埼玉 の反応教会の時には養護施設の理事長を兼務するといったらいいでしょうか、そんなことをしたりとかですね、あるいは何年か前は日本聖書神学校 この総務部長の仕事をしてほしいということで総務部長の仕事をするとか、あるいは反応教科の園長やりながら、牧師をやりながら、妻が東京の保育園の関係の法人の理事長をしておりますので、この東京のある市の保育園を指定管理を受けるから、その経営やってくれないかということで、牧師とまた副園長を兼ねるとかですね、 本当にこう雑多なことをいろいろとやってまいりました。そのことをしてまいりまして、今はそれこそ市川幼稚園の園長をしながら牧師をしている、牧師をしているいながら園長しているのか、どっちが本業かはっきりわからないようなところでこう過ごしております。まあ、毎日毎日バタバタしていると言ったらよろしいでしょうか。まあ、そんなふうな、まあ、あの過ごし方をしてまいりましたけれども、でもそういったこのもうあの相当な年になっておりますが、主が導いてくださったなということをつくづくこう思う時があります。それは何かなぜかというと、私が甲府将棋に入ったなんていうのはその後の履歴から見たら何の関係もないように思われるんですけども、全部関係してるんですね。あの保育園の園長の時もこれはもう完全に経営者の立場で動きますし、それからもちろんあの養護施設の理事長なんていうのもそうでありますし、まあ、あのいろいろなことでこう考えてみますと、自分とは思いが、自分の思いとは全く思いがけないところをこう歩いてきたわけでありますけれども、そのこの背後にあってこう主が導いてくださったなということを、まあ、心からこう思うところであります。もうおそらくこれであの多分市川教会の牧師と、そして市川幼稚園の園長、これがもう最後であろうというふうにあの思っております。もうあのその先はもう神様が召されてくだ、召してくださる時まで喜びを持って生きていると、そんなふうなことになるんじゃないかなっていうに、まあ、思います。まあ、そんなふうな、まあ、時を過ごしてきたわけであります。まあ、そんなことをこの自己紹介代わりにあの初めて皆様とお会いいたしますので、まあ、お話しさせていただきました。本当にあの、まあ、そういう意味では本当に雑迫なところを歩いてきたというふうにこうお考えくださってあの結構かと思います。まあ、あのそのくらいにいたしまして、さてこの今朝与えられております御言葉はこのヨハネ福音書の5章の御言葉であります。これは教団 の礼拝日課にあります今日 の聖書箇所でありますけれども、そのところを選ばせていただきました。このヨハネ福音書5章に記されておりますベテスダの池のほとり、このほとりでこの38年もの長い間身を横たえ、そしてこの病が癒されることを願い続けたこの人の物語でありますけれども、これそのことをこの願い続け、病を癒されることを願い続けてこの38年過ごした方、どんなに辛い思いがその間にあったかということをこの私ども思わざるを得ません。皆さんがもしそういう立場でありましたらいかがでありましょうか。38年というのは決してこの短い期間であります。短い期間ではありません。大変な時だったと思います。このですね、38年間というこの時をこの思い起こします時、実はこのイスラエルの民が出エジプトをこの始めましてと言いましょうか、出エジプトを始めまして、そしてこの荒れ野をこう巡り歩いたといいましょうか、その歩き続けてきた期間が38年ともこの申命記には記されております。申命記の2章14節にカデシュバルネアを出発してからゼレド川を渡るまで38年かかったと、そんなふうに記されております。このゼレド川というのはまあ、あまり聞き慣れない川の名前でありますが、四海のこの南端南の端の方にこの東の方から流れ込んでくるあの川であります。ですからこの、まあ、オアシスもあったようでありますけれども、まあ、いずれにしてもその川の入り口のところまで来るのに38年間かかったとこの、まあ、新明記は語っているわけであります。まあ、この同時に同じ申命記の2章7節にはこの40年の間あなたの神主はあなたと共におられたのでというふうにもあります。ですから、まあ、40年という時がそこにもあったということがこう両立て同じ2章の中に、まあ、38年と40年という数字がこう挙げられておりますから、あるいは分かりませんけれどもこの何て言いましょうか、あの ゼレド川から、まあ、今度市会の上の方って言ったらいいでしょうか、吉田が入ってくその年までの間に2年間かかったのかなんていうことをこう想像もしたりもするわけですけれども、まあ、いずれにしても、まあ、そのようなあの年月がそこにこう記されております。そのことを思いつつ、このベトザタの池のほとりにいた病気で苦しんでした人の年数を思いますとき、単なる偶然としてこの38年間という数字が挙げられているとは思えないところがあります。ここでこうおそらくこの38年という数字がこう挙げられておりますのは、この申命記2章14節のこの出エジプトをしてからの38年というその数字と重ね合わせがそこにあるのではないか、それほどに長い間この病の人は苦しみ続けてきた、そのことがこの数字の中にはこの重ねられているのではないかと思われます。それほどに長い期間の苦しみというのはこの人の心を萎えさせることがあります。イスラエルのためもこの荒れ野でのこの38年あるいは40年とも言われますけれども、何度神のこの導きを疑いですね、さまざまに水が欲しい、パンが欲しい、あれが欲しいといったことがこのモーセ五章と言われるところに記されているのは皆様もご存知の通りであります。ですからそのまあ、なんて言いましょうか、出エジプトの辛さと、そしてこのベトザタの池のほとりで横たわっていた人の辛さと、まさにこの隷属されている状態からの解放されるまでの時の長さって言ったらいいでしょうか、それもまたこの38年という数字の中にはこのあるかと思います。シエスはその人に向かってですね、よくなりたいかとそう尋ねておられます。病の人に向かってですね、良くなりたいかって皆さん申し上げますか、言いますか。良くなりたいのは当たり前ですよね、病気の人は。まあ特に38年ももし長患いしていたら良くなりたいと思うのはもう当然そう思ってこのいると考えて間違いないと思います。ですからそういう意味では病気に病この病気を抱えた人によくなりたいかって主が尋ねられたっていうのは酷な言葉である、そんなふうにも、まあ、言っても差し支えないかなというふうにはこの思います。よくなりたい、回復したいと、そんなふうにこのそうした病の人が思わないはずはありません。ですからおそらくシエスはそのようなこの普通、まあ、考えるところの思いって言いましょうか、病の人の考える思い、そうした思いを何もご存じなくて良くなりたいかとそのように尋ねたとはとても考えられません。そうではなくて良くなりたいか、良くなりたいという思いをこの持ち続けていたであろうこの人に向かって改めて良くなりたいかと主は尋ねられた、そのように考えるのが自然かと思います。おそらく主がそのように良くなりたいかとそのように尋ねられたのは、このベトザタの池のほとりにこの横たわっていたこの病の人がですね、その人自身が良くなりたいとそのように思いつつも、38年という時の重さの中でもはや良くなることをあるいは諦めきっていた、そうした思いを主はそこのところであるいはご覧になったのかもしれません。毎日毎日ベトザタの池のほとりにですね、まあ、誰かによってこう連れてこられたのだろうと思いますけれども、毎日毎日そこに連れてこられて、そしてそのほとりで 水が動くのを待ち続けている。そしてもし動いたらそこの水の中に入りたい、誰かが私のこの体を入れてくれればと、そう願い続けて38年を過ごしてきたわけであります。でも誰一人そのようにしてくれるものはなかった。そうした時、人が諦めをその心の内に抱えたとしても、それは無理のないところであります。おそらくこの38年、ベテスダのこの池のほとりに毎日毎日来ていたこの方は、この人は来ること自身は慣習のようになっていた。そして毎日毎日来ていた。そして良くなりたいという思いも心の底のどこかにはあった。でもそれ以上にもうダメだ、誰も手助けなんかしてくれない、もう無理だ、そういう思いの中でこの諦めきっていた。そうしたことが私たちのこう生活の中でも起きてこないとはこう言えません。主イエスのこの良くなりたいかというその御言葉は、そのように病気の苦しみに慣れきり諦めきって、ただ毎日別だたの池のほとりにいることが習慣のようになっていったこの人に、本当は何を願っていたかをもう一度思い起こさせるために必要とされた言葉であったのであります。慣れきってしまい諦めきってしまったところに、そうしたところにはもう望むことすらも失われているということがしばしばこのあります。私たちもこの問いの言葉をですね、主イエスのこの問いの言葉を聞かねばならないように思います。私たちも日々の生活の中でその生活が習慣化し、心の深いところで何を願っているのか、あるいは何を願ってきたのか、そうしたことを忘れてしまっているということがなきはないでしょうか。あるいはもう無理だと、もう諦めきっているということはないでしょうか。私それぞれ、まあ、ここに若い人方々もおりますけれども、ご年配の方もたくさんいらっしゃいます。若い頃いろいろに心が燃えていたことがたくさんあっただろうと思います。こうしたい、このようにやりたい、私もそう思ってこの生き続けてきたわけでありますけれども、さまざまに現実にぶち当たりますと、こう右に曲がり左曲がりこうしてまいります。そのところで少しずつ少しずつその思いが変えさせられてきたったらいいでしょうか。そうしたことがこの起きて あります。今ではもうその若い頃の思いもすっかり忘れてしまった、あるいはそういったこともあるかもしれません。信仰においてもそうしたことがあります。洗礼を受けたばかりのその時のこの熱い思いが、日々のこの信仰生活の中で少しずつ冷やされ、今はすっかりぬるま湯のようになってしまった、そのようにこのなっていることがあります。ヨハネの黙示録のですね、3章15節はこういうふうに語っているんですね。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい、熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。こういう厳しい言葉が黙示録にありますけれども、私たちは本当には何を願い求めているか、あるいは何を願い求めて生きてきたか、そうしたことを時にはこの考えてみる、そんなこともあっても良いかもしれません。そしてならばそこで あるいはまた違った新しい世界を歩み出す、そうしたことがそこで始まるということが起きてまいります。38年間病気であった人は主イエスの問いに、主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです、私が行くうちに他の人が先に降りていくのですと、そんなふうに答えておりますけれども、これは先ほどから申し上げてますように、この言葉の中には癒されることを諦めている人の心が本当に語られております。事実そうであったのでありましょう。この先ほど読んでいただきました御言葉の3節の終わりのところに十字の印のようなこの星のマークがこのついているのにお気づきかと思います。これはこのヨハネ福音書の最後に脚注のようにありますけれども、言葉がこう書いてあります。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて、水が動くことがあり、水が動いたとき真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。このように書いてありますので、このそうしたことをこの38年間病気であった人も待ち続けていたと思われるわけであります。この、このヨハネ福音書に最後に書いてあります言葉、星印、十字の印のような印でこの後につけられている言葉、これはこの聖書の有力な書本、聖書の有力な写本にはないけれども、このいくつかの写本にこの言葉がついている。新教訳のこの前の翻訳であります口語訳聖書の時にはこの言葉は括弧付きでこうついておりました。この言葉はこの多分写本をこう書き写していく途中で何か説明が物足りないと思ったこの書き写すこの書き手がですね、書き加えたのではないかというふうにも考えられたりはしておりますけれども、いずれにしても説明をそのような形で加えたというふうにこの考えることができます。しかしおそらく水の表面が動くということがあったのであろうとは思われます。それはこの1878年から1931年にかけてこの地域の発掘調査が行われですね、そして神殿の北側90メートルくらいのところにあるこのところにですね、ベトザタの池とこの考えられる池が見つかったということであります。この発掘調査によってですね、池はこの高低、高い池と低い池がありまして、2つにこの分かれていた。そしてこの北側といったらいいでしょうか、北側の池はこの東西が52メートル、南北は40メートル、もう一つの南の池は東西が64メートル、南北が47メートル。この発掘調査によりますと、この池の周囲に回廊がずっとこう巡っていて、そして2つの池の間にもう一本回廊が通っていたという、そういう遺跡がこう見えられるそうであります。ですから、この2節のですね、5つの回廊があったというのは、そうしたことから見ますと、その発掘調査から見ますと、この2つの池をこの巡っている回廊がこうあり、真ん中をにある、2つの池を分かつ回廊といいましょうか、そうしたところからこの5つの回廊というふうにこう、言われていたのではないかなというふうにもこう想像できるところであります。2000年前のこのものの遺跡調査ですから、正確にまさにそうだと果たしてどこまで言えるかはちょっと別問題といたしまして、ただそのようなものが見えるということは事実であるようであります。ですから、この2つの池はですね、こういうふうにもなっているようであります。2つの池のこの池と池とが地下水路でつながっておりまして、そして高い方の池から低い方の池に時々水がこう流れ込むというんでしょうか、そうしたことがこのあったようでありますね。ですからこう下の方から水がこうちょうど湧き出るような形でポコポコポコってこう湧き出て、そんなふうなことがあったのではないかと、これは想像につながってくるわけでありますけれども、 地下水路がこのつながっているというところでは、高いところから低いところに水が流れるのは自然な流れですから、あるいはそうしたこともあったのかもしれません。まあ、そのようなことがこのあって、そしておそらくその水がこの湧き出る、湧き上がるといいましょうか、その時に病の人、あるいは体の不自由な方、そうした人がその時に入れられると癒されるということが起きたのかもしれませんし、あるいは迷信のようにそのように言われていたのかもしれません。まあ、いずれにしても癒されたいと思う人々がいて、このそのような人々が大勢この池の中央を分けるこの回廊のところにいたようであります。ベトザタというこの池の名前ですけれども、この池の名前は恵みの家、慈しみの家という意味を持つ言葉です。恵みの家、慈しみの家という名前を持つこのベトザタというこの池でですね、一刻も早く争って水に入る、そうしたことが行われていた。これは何か皮肉な感じが皆さんしない、このするところがあるんじゃないでしょうか。恵みの家、慈しみの家ですから、お互いに相手を思いやって、どうぞどうぞお先にってこう言えればいいのにと思うんですけれども、そうではなくて、この38年の間こう誰も入れてくれなかったという人がこのいたように、我がちにということがここで行われていた、それがこう現実であったということであります。何か、まあ、人間の自然の感情でありますけれども、この皮肉な思いがこうするところであります。主イエスはこの38年間病気であった人にですね、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいとそのように言われました。この起き上がりなさいという言葉は、このギリシャ語聖書ではこのエゲイロという言葉が使われておりますけれども、これは復活する、立ち上がるというふうなこの意味を持つ言葉であります。このまさに復活する、生き直しなさいということが主イエスとの出会いの中で起きる、それが起き上がりなさいという言葉に示されていることであります。それまでその人を言うならば呪縛していた、そうしたものから解き放たれ、新しく生きることを、そのことが示されている言葉がこのエゲイロという言葉であり、起き上がりなさい、立ち上がりなさい、そういう言葉であります。その言葉によって38年間この病であった人は、その人生を捉えていた病から解き放たれ、それまで自分が寝床としていたその床を担いで歩き始めました。床というのはこのいわゆるベッドではなくてですね、マットのような、この日本で言えばむしろのような、そうしたものだと考えられます。それを丸めて担いだ、おそらくそうしたことであったのではないかと思われます。床というのはそういう意味では38年間共にしてきたものでありますから、この病気の人にとってのある意味この人の苦しみの象徴でもあったかもしれません。そうともこの言えるところがあるかとも思います。それを必要としなくなった、そうでありますから、どんなにこの癒された人は大きな喜びを感じたかと思います。しかしまた逆にですね、床を担いでこの歩き始めたと言いましょうか、担いでいったということは、床を捨てたのではないということであります。床を担いで歩き出したということは、それまでの苦しみや 辛さが主イエスの御言葉によってすっかり全くきれいになくなったと、そのことではなくて、それまでの人生は、それまでの人生としてその人が抱えて生きてきたそのこと、そのことを抱えつつそこでなお立ち上がって生き始めた、そのことがこの床を担いで歩き始めたという言葉の中には象徴されているように思います。私どもも主イエスによって解放された思いをそれぞれが与えられた時があったかと思います。その時に全てが解決された、自分の困難な思い、辛い思いが全部解放されて、もう今日からは楽ちんと本当にそう思えたか、もちろんそうも思えたでしょう。だけれども同時に自分が抱えている現実はそれほど大きく変わったわけではない、それをまた抱えて歩き始めてきた、そうした方々がほとんどだろうと思います。この床を担ぐということはそのようなことであります。そうしたときどのような生き方をするかが問題となってくるところであります。それが10節以降のこの言葉であります。床を担いで歩き出した人はユダヤ人たちからこの問われました。今日は安息日だ、だから床を担ぐことは立法で許されていない。皆さんもご承知のように、安息日はこの神がこの世界をこの創造されました時、7日目に安息されたことを覚え、私たち人間は神にのみ心すべきであり、人間の技はその時ストップすべきである、そのようなものとしてこの10回でこのそのことが定められております。時代が経過するとともにさらにそれが細分化され、立法という形で人々にこの定めとなって、仕事の問題がこの様々にこう語られるようになりました。そうしたところから床を担いで歩くということも仕事の一種であるとみなされたわけであります。このユダヤ人たちの問いに対し、この癒された人は、私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと、そのように答えています。この言葉は至極当然の言葉であります。客観的に見たらその通りであります。事実を歪めてこの語っているわけでもありません。しかしこの癒された人が語った私を癒してくださった方は、方が床を担いで歩きなさいと言われたのですというこの返答は、問われたことに対する、ユダヤ人たちからですね、問われたことに対する自分の責任の問題を放棄している言葉であります。創世記3章で神がアダムに、お前が裸であることを誰が告げたのか、取って食べるなと命じた木から食べたのかと問われたとき、アダムは自分の判断と責任においてその中央の実を食べたと答えるのではなくて、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べましたと答えております。まさにこれは責任逃れの言葉であります。このアダムの言葉と同質の言葉を38年間の病を癒された人は語っているのであります。私たちもこうした場面、こうした場面で、まあ違った、まあ、こうした場面といいましょうか、もちろん違う場面でありますけれども、時としてこの何かの場面でですね、言い訳めいた言葉を語るということがあります。責任追及されることが恐ろしくて、そしてまた自分の罪を認めることが恐ろしくて、その責任を他の誰かに担わせたい、そんなふうな思いから 無意識的にこのこれはこういうことがあったからですという形ですり抜けてしまおうとする思いが心の働きとして起きてくることがあります。まさにこの38年間病であった人が語った言葉はそういう類の言葉であります。しかし主イエスはそのようなこの人間の弱さをご存知でありました。だからこそ癒された人にももう一度会い、あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれないと、そのように言われたのであります。この主イエスの御言葉を聞いて、もし私たちがこの場面に置かれているといたしましたなら、私たちはどのような行動を取るでしょうか。徳を担いで歩いている自分の行動に対する責任を自分で負っていきようとするでしょうか。それとも15節に記されておりますように、この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせたというような行動を取るのでしょうか。難しい判断だと思います。私たちは肉の弱さを誰もが持っております。その肉の弱さと主イエスの御言葉に生きる、生きたいと、そういう思いと持つ、その狭間を私どもは生きているのであります。私たちキリスト者は主イエスの御言葉にだけに従って生きておりますとは言い切れない自分の姿というものを私たちはそれぞれ見出してしまう、そうしたことがあります。私であっても同じであります。私は自分がさまざまなこの現実、先ほど一番最初に紹介しましたように、いろいろなこの仕事もしてまいりました、出会いもしてまいりました。時にはあんまりこういうところで言うことではありませんけれども、財政困難から人の職員もにこの希望退職を募るなんてこともしたこともあります。辛いもんですよ。それはそこのグループが本当にこの心を壊してきます。そんなこともこの見てまいりました。そうした時に肉の思いが生まれてこないはずはありません。ですから私どもは主の御言葉と肉の思いとの間のこの狭間をこう生きているものである。時には肉の思いに大きく針が揺れ、あるいは時には主イエスの御言葉に針が大きく揺れ、そうしたところをこの歩んでいる、そのようにこう生きていると言ってもよろしいかもしれません。先ほど読んでいただきましたヤコブ書の手紙、ヤコブ書の1章2節はですね、こう語りかけています。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されるところで、試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。繰り返しになりますから、キリスト者であるからどのような時にあっても平安であるとばかりは言えません。厳しい現実に私たちは出会います。ヤコブの手紙が書かれた時代にあっては、おそらく直接的には貧しさであるとか迫害であった、そういったことの問題であったでありましょう。私たちの時代にあっては病気であったり、あるいは経済的な問題であったり、あるいは別離の問題であったり、あるいはまた学業の失敗であったり、あるいは仕事の失敗であったり、また年老いてまいりますと本当にこう年老いたってことそのものでがこの悩みとなる、そうしたことであったりといったことがさまざまにあります。そうしたこの辛さ、厳しさの中から逃れたいと思う、そうした思いもこのいたします。しかしまさにそうした時、信仰が試されている、信仰が試されているのであります。主イエスによって癒された人も、 ユダヤ人たちの問いかけによってシエスから与えられた恵みが試されたのであります。そしてその結果シエスをユダヤ人たちに売るという行為をすることになってしまいました。まさにもっと悪いことが起こったのであります。肉の体は癒されたがその人の魂は癒されなかった。シエスから良くなりたいかと問われたにもかかわらずそうではない人生を自分で選択することになってしまったのであります。忍耐は信仰を与えられた後にこそ真実に必要とされるものであります。信仰を与えられる以前はあれが悪いこれが悪いということで問題をやり過ごすということができたかもしれません。しかし信仰が与えられたときそこに自分自身の問題性を深く捉えるという視点が与えられることになります。そうしたとき悩みが深くなるということもまた事実あります。忍耐を必要とすることが多くなるのであります。御言葉に聞こうとすればするほど忍耐を必要とするということが起きてくるのであります。その時どうするか。ヤコブの手紙は一章五節であなた方の中で知恵の欠けている人がいれば誰でも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさいと解決方法を示してくれています。悩みが深くなった時こそ神から与えられる知恵を求めたいものであります。肉の知恵であれこれ考えることが多くなったろうとは思います。しかしそうした中で神から与えられる知恵を求める、そのような知恵を求めることをしたならば38年間病にいた人がシエスによって癒されたにもかかわらずシエスをユダヤ人に売るようなそうしたところへと導かれるということはおそらくないでありましょう。私たちにもシエスは毎日良くなりたいかと語りかけてくださっております。そして私たちは毎日その良くなりたいかという言葉に主の御言葉にどう応えていくかということを求められている歩みであります。私たちは主の御言葉に聞き従って歩んでいきたい、そのように願うところであります。お祈りをいたします。恵みと導きとに富田も主なる御神様、あなたの恩慈しみの中にあって今朝はあなたの恩教会であります旗子町教会で説教のご奉仕をさせていただくことが許され感謝をいたします。神様、私たちは主にある兄弟姉妹として山梨文区での交わりをし、また教団においても交わりを、東海教区教団においても交わりを深くするところであります。どうかそうした一つ一つの交わりをあなたが祝福してくださいまして、あなたの皆を明かしするその技をそれぞれに与えられましたところでなすことが許されますように導きを与えください。主は私たちにいつも良くなりたいかと尋ねておられます。立ち上がりなさいとも語りかけてくださっております。どうぞその主の御言葉に喜びを持って答えることのできるそのような歩みをさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
起立して賛美歌291番。